ブルドクター名倉先生、早速ですが死体の検案に行っていただけますか。あ、自殺と書いていただいていいですからね。縄文寺から依頼を受けた名倉はその後、奥山さんの自殺偽装よくできていましたよ。法医学者でも偽装とは見抜けません。あれなら縄文寺先生のご指示がなくても自殺と判断していたかもしれませんと報告。縄文寺にこれからもよろしく頼むよと言われると、はい、僕は奥山さんや武田教授のようにはなりたくありませんから。そしてこの会話は名倉先生によってしっかりとボイスレコーダーで録音されていました。
なんかいかにもって感じで上着のポケットゴソゴソしてましたもん ね
しかしそれにしても本当に全て丸く収まってしまったっていうのは
いかがなんでしょう ねまあ、武田教授が何かを隠している、うん、それを底辺において一話一話ごと事件が解決していくっていう感じだったんですけども、ね、なんかアル中のことも中途半端で終わってしまいましたし、もう途中から私は名倉先生と鎌田の恋がどうなるのかそこだけに集中して見ていました ねなんか鎌田がかわいそうで、うん、なんでこんなうまくいかないんだろうって、あ、名倉先生なんか隠してるんだな、過去に傷を負ってるんだな、うん、それは何なんだろう、それに関しては全て丸く収まったので、ね、で最後2人仲良くまたなりましたし、ね、結婚するのかなっていう感じで、そこはもう私すっきりしましたね。
なんといっても大館先生が1年後とはいえ城都大学に戻ってくるっていうのも ねこれはきっと続編ありきっていうことなんじゃないでしょうか。というのも視聴率最終回が最高となる 16.4、
すごいですよ ね
まあこれに関してはね、制作サイドもバンバン在、まあ平均では 13.1 なんですが弾みつきましたよね、うん、少なくともスペシャルドラマは間違いなし、ただし物語全体的には決して医療ドラマでもなかったし刑事ドラマでもなかったような、やはり目指すところは働く女性をメインとしたヒューマンドラマっていうことだったんでしょうか。そういう意味ではですね、斬新だったんですが、なんといっても見てる方は慣れないもんでね、いろいろとフラストレーションもあったんですが、
はい、江角真紀子演じる大館先生があまりにも勝手すぎて同じ女性としてイラっときたところはありましたね。
ところでそんな中でかなり面白かったというか勉強になったのが、公式サイトの法医学の基礎知識。ラストはですね、監修を務められた千葉大学大学院法医学教室岩瀬博太郎教授の感想。
ドラマが始まる前、プロデューサーや監督からは通常のミステリーで出てくるような法医学の謎解きはほどほどにして、働く女性をリアルに表現しつつ、全体としては女性を応援するようなヒューマンドラマを目指していると伺っておりました。振り返ってみると、そうした当初の目標がしっかり達成されていたと思います。確かに法医学に関連したドラマでは、法医学者が殺人事件のトリックを見抜いて犯人逮捕につなげるといった法医学のかっこいい面が多く現れるようですが、現実世界では法医学はもっと地道というか地味なもので、ドラマで出てくるような謎解きがあるものではありません。むしろ現実世界ではなんでこんなおかしなことが放置されているのだろうと呆れることばかり経験します。法医学の謎解きはほどほどにするという当初の方針は、ミステリーを期待する方には物足りない面があるでしょうが、法医学の側面からはよりリアルな世界を描くのに適した方針だったと思います。一方、ブルドクターは政府内で死因究明制度の検討が進む中での放送でもありました。日本では自殺数については警察庁と厚生労働省の発表する数が2000人も違っていたり、おかしなことがたくさん起きています。国民の安全安心のためには一刻も早い制度の改善が望まれるところです。多くの方にブルドクターを見ていただくことで、現実に起きている死因究明あるいは法医学の世界の一端を知っていただき、それが日本における制度改善の動きにつながっていくのであれば、監修に協力させていただいた甲斐があるなと思います。
さてさて、そんなブルドクター最終回へのあの方からのメールはですね、
鎌田刑事の服装より制服警官や制服ドライバー姿の石原さとみの方が妙に納得できてしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ブルドクター最終回、ボイスレコーダー一つであっさり事件が解決してしまうという潔さがたまりませんでした。何から何まで急激にまーるく収まってしまった絵に描いたような最終回でしたね。名倉先生や武田教授も含めて、それぞれのドクターがその名医ぶりを温存できた終わり方も、後々スペシャルを制作するのに好都合だと思います。 さて、名医といえば、数ある映画の中で私が最も名医だと思うのは、黒沢明監督の赤ひげに登場した赤ひげ先生こと新出巨匠先生ですね。演じたのは、黒沢作品に出演するのはこれが最後となった三船敏郎です。黒沢作品全30作のうち、医者が主人公の作品は3本あります。酔いどれ天使、静かなる決闘、赤ひげの3本です。黒沢監督独特のヒューマニズムを描くには、医者という主人公がとても魅力的だったのでしょう。その頂点といえるのが赤ひげなのです。初めて見たのは高校3年生の時、名画座ではなくリバイバル上映でした。3時間5分の上映時間があっという間に過ぎ去り、あまりの素晴らしさに呆然としてしまった記憶があります。赤ひげ先生の豪快で温かくユーモアと怒りを抱き合わせたそのキャラクターは、私にとって三船敏郎以外考えられません。そのため何度テレビドラマ化されても見る気が起こらないのです。病気の原因のほとんどは無知と貧困であると切って捨てる赤ひげ先生の声と表情が、今すぐにも脳裏に蘇ってきます。ブルドクターの大館先生も、その性格はどこか赤ひげ先生と共通するところがあるように感じるのです。名医大館先生がまた新たな事件とともにブルドーザーとなって帰ってくる日を楽しみにしたいと思います。
そしてブルドクターも後を受ける2011年10月クール水曜ドラマは、家政婦の見た笑わない、こびない、ロボットのように無表情、しかしながら完璧な家事の腕を持つ家政婦の見たあかり、ミステリアスなヒロインが派遣先の家庭問題を解決する異色のホームドラマ。主演松島奈々子、共演陣には長谷川博樹、相武咲、忽那詩織、中川大志、綾部修斗、本田望結、平泉成、白川由美。
中身はあんまり見えませんよね
松島奈々子が新たな家政婦像に完全と挑戦する、土曜ワイド劇場家政婦は見たならぬ新ドラマ家政婦の見た、楽しみにしたいと思いますね。はい、